はい、それではルカによる福音書の一章を開いてください。ルカによる福音書の一章を開いてください。そして今日はですね、普段は午後の礼拝で、するこの一節ずつの学びを、まあ、午前中に行います。この後半部分が残っていましたので、57節から最後の80節までを、一節ずつ見ていきたいと思います。まあ、ルカによる福音書の、学びがですね、前回から始まっていました。で、ルカはこのイエス様の誕生だけではなくて、この先駆者であるバプテスマのヨハネの誕生も書き記しています。御使いガブリエルがまずヨハネの父になるザカリアに、このヨハネが生まれることを告知したんです。それを信じなかったわけですね、彼が。それで神の言葉はその通りになることを示すために彼の口を聞かなくさせた、この喋ることができなくさせました。でその間に妻のエリサベツは子供が与えられましてですね、それで今度はガブリエルはイエス様の母になるマリアのところに行き、イエスを見守ることを告知しました。処女からですよ、聖霊の力によってイエスを見守るということを話した時にどうですか。彼女は、私は主のはしためです、あなたのお言葉が好みになりますように、主の言葉が好みになりますようにと言ったんです。で、ここで私たち前回の学びに知ったのは、本当にザカリアっていうのは祭司であって神の律法をよく知っている人であって、しかも正しい人と書いていて落ち度なく行っていた、その人が信仰を持てなかったというか、この信じることができなかったにもかかわらず、片田舎の少女と言ってもいい年齢、当時は13、14ぐらいでだいたい結婚しますから、そのくらいの年齢の彼女がですね、私の身にその言葉がなりますようにと祈ることができるような信仰だったんです。つまり私たちはどのような聖書の知識であっても、信仰生活が長いか短いかとかっていうことではなくてですね、本当に一歩一歩その場でイエス様の言葉、神の言葉を、信じているか信じていないかなんですよね。そのことを見てきました。で、この後でマリアはエリサベツの家に行きですね、驚くことはですね、このルカが記したことで驚くことは、成人してからヨハネがイエス様を証言しただけ、この証しをしただけじゃなくて、生まれるお腹の中にいる時からヨハネはですね、もうその役割をなんか行っている、聖霊に満たされてですよ、この母の胎にいる時から。それでこう動くんだよね、このエリサベツ、お母さんのお腹の中で。そしてもうエリサベツは喜んで、予言的なことっていうか、このマリアを称賛したわけなんですね。それでマリアが神に、この賛美し歌を歌った、賛歌なんですけれども、でその歌の中でマリアはこう言いました。54節ですけれども、主は憐れみを忘れずにそのしもべイスラエルを助けてくださいました。これがこの救い主を使わせてくださることをですね、憐れみであるとこのように言っていたんですね。今日はですね、特にこの神が憐れむということを見ていきたいと思います。この聖書に書かれている、まあ、特にこの福音書で書かれているこの憐れんでくださったという言葉をつぶさに見ていくとですね、だいたいこうなってますね。苦しみの中、または縄目の中、病の中、まあ、そういったつらい状況にいるときに、ただ口で何か言うだけではなく、その状態から解き放つという時に憐れむっていう言葉が使われます。まあ、日本人として分かりやすいこと、慈善行為ってあるじゃないですか。慈善ですよね。あれ、慈しむ良いことって書きますよね。で、良きサマリア人の例えの中で、 最後にイエス様が誰がこの半殺しになった男の隣人になりましたかって聞いたときに、その律法学者がですね、聞かれた律法学者は、その人に憐れみ深い行いをした人ですって答えてるんですよ。憐れみを行ったと。だからもう、ああかわいそうだねじゃないんですよね。そうじゃなくて、具体的にロバに彼を乗せて、そしてあとはなんか油を塗ってあげるとかですね、こう手当てをしてですね、そして宿に行き、そして自分はまだ用事があるから泊まらせて、その宿代も具体的に払ってですね、でここまでして憐れむということが完成するわけなんですね。これが憐れみをかけるという言葉で使われるわけなんです。で、あとはですね、10人の雷病人、このツァラートってね、この新しい第3番以降はツァラートってなってますけど、雷病人ですね。そしてその彼らがですね、主よ私を憐れんでください、憐れんでくださいってこう言ってるんですね。これ清めてくださいってこと、雷病を治してくださいってことですね。で実際の憐れみの行為をかけていく。で今でも思い出すんですけども、ちょうど8年前ですね、東日本大震災の津波の被災地に、このロゴスの東京の教会はですね、もう始まった時の1ヶ月後に地震が起こりましたので、すごいことになったんですね。もう1ヶ月に1回2回、初動段階ではもう2回ぐらい行くような状況で、この上に北に行ったんですよ。でちょうど今のこの時期ですね、この、ゴールデンウィークのあたりに、行きました。やっぱ教会の人が行くことができるっていうと、ゴールデンウィークになってですね、いつもはもう飛ばしたら5時間を切ってしまうぐらいの超スピードで東北自動車道を走るんですけれども、その時は9時間ぐらいかかったかな、行ってですね、でそれで気仙沼まで行ったんです。で気仙沼っていうのは漁港ですね、宮城県のこのもう岩手県に近い北のところですね。でそこで被災救援物資を一軒ずつ回ってお渡しして行った時の顔をまだ覚えています。あの安堵の思い、涙を流してありがとうございますとこういうんですね。で霊的にもやっぱりこの慰めを彼らは受けました。どうしか祈りましょうって言って必ず祈ったんです。こう祈る係がいて、僕はね案内係なんですよ。私仙台出身なんで遠くだから、ちょっとこうなまった言葉でね、こう話すと、ちょっとこう安心するじゃないですか。私は最初に行く係、いる人がいるかどうかで、こういろいろ配っていてですね、最後に三藤さんがじゃあ祈りましょうとかってですね、彼は祈り係、祈り屋じゃないけど祈り係になってですね、でこういうふうにやって、本当にこの慰めの心と顔を見ることができました。でこれがいわゆるこの憐れむという行為なんですね。けれども、聖書に出てくる憐れみというものがですね、この具体的にこの病気を治すとか、この困っている時に何か食べ物を与えるとかということ以上の内容になっています。なんでバプテスマのヨハネがですね、この神の憐れみが来たかということ、そしてさらにイエス様がお生まれになるということが、神のが深く憐れんだと出てきますよ。憐れんだっていうふうに言ってるのかって言ったら、もっともっと深いなところでの憐れみなんですね。でこれをね、今日は見ていきたいと思います。57節を見てください。さて月が満ちて、エリサベツは男の子を産んだ。近所の人たちや親族は、主がエリサベツに大きな憐れみをかけてくださったことを聞いて、彼女と共に喜んだですね。彼らは、この彼らっていうのは、エリサベツとザカリアは年を置いていました。祭司、由緒ある祭司の家であるにもかかわらず、子供が与えられていなかったんですね。ところがここで与えられます。この子供が与えられないというのは、ユダヤ人にとってはちょっと呪いに近いものです。産めよ増えよ地を満たせという、その産むというところに神の祝福が与えられているということを彼らは信じています。 だからユダヤ教の人にとってですね、実はちょっとこれ書いてないんですけどもね、カトリックの神父さんがイエス様と結婚しているっていうことで独身を貫くっていうのはちょっと信じられないんですね。むしろサンヘドリンですね、ユダヤ人議会 の条件として妻がいて子供がいるっていうか、逆なんですよ。独身は入れません。まあ、それでじゃあパウロはじゃあどうしてサンヘドリンの、その後で離婚してしまったっていうね、そういう話とかある。まあ、ちょっと長くなっちゃうので戻りますと、でそれでですね、呪いぐらいのものだったところに子が与えられたんです。でクリスチャンとてですね、苦しさの中にいるとめげますよね。長いこと痛みの中にいて苦しんでいて、でその時にいや天国があるから、もちろんね、信仰によって天国を見ていくんですよ。それも聖霊の力によって、私たちは信仰によって本当に慰めを与えられますけれども、でも例えば手術が成功しましたですね、慰められますよね。でこういう時に憐れむ。だからここではその子が、胎が開かれて子が与えられたことに対して、この特に年寄りですけど、年寄りですから、本当にその、近所の人や、よく知ってるエリザベスをよく知ってる近所の人や、また親戚の人たちは、神が大きな憐れみを与えてくださったと思ったんですね。これ神だなと。で事実奇跡じゃないですか。この年寄りからですよ、赤ちゃんができたわけですから。そして共に喜んだとあります。素晴らしいですね。この共同体があるということです。共に喜ぶっていうのは、皆さんが何か喜ばしいことが起こったときに隣の人喜んでますか？多分喜んでないでしょう。特に東京の生活だったら知らないから、喜ばしいことも悲しいこともわからないですよね。だから教会大切にしてください。教会を大事にしてください。で、だいたいこの教会とか人が集まるときに私たちが持ってしまう、この悪い癖がですね、私はここでは受け入れられてないかもっていう不安とかですね、これやめてください。マジでやめてください。今ちょっと怒りも入ってくるぐらい言ってます。うん。どうしてかって言ったらキリストの体だから。何て書いてますか？第一コリントの12章か。一部が苦しめば全体が苦しみ、一部が喜べば皆が喜ぶんですよ。今ここで私が、皆さんもよくやるでしょ、この親の足の、一番なんだ、ちっちゃいのはなんだっけ、小指をね、角にぶつけた時に、お大丈夫だよって言ってね、小指だけが痛がってね、全体痛くならないってありえないですよね。頭のてっぺんまで痛くなりますよ。だからこの皆が喜んだ、共に喜んだ、ここまで良かったんです。でね、次にですね、この喜びがですね、驚きになってなんと恐れにまでなるんです。この神の憐れみですね、この子が与えられたっていうのにも憐れみはあります、もちろん。けれどもあまりにも深い憐れみというのは、実は人間の理解を超えて、普通の生活ではもう理解を超えてしまって、驚き呆れられるっていうか、何それというぐらいのレベルがあるわけなんです。で事実それは霊的なものなので、皆さんも多かれ少なかれそういう反応を受けたり、または自分がそう反応してしまうことがあります。で59節をご覧ください。8日目になり、人々は幼子に割礼を施すためにやってきた。彼らは幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが、母親はいいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと言ったと。8日目になって割礼を施すというのは、ちょっとこのね、私たち日本人というかユダヤ人じゃないのでなかなか理解できないんですが、 これアブラハムの契約のアブラハムの子孫になっていることの印なんですね。この契約、神との契約のためになっている、民になっていることの印で、まずアブラハムに対して8日目に割礼を施しなさいとこのイサクにまず行ったわけですけれども、それがモーセの律法の中でも定められて、この本当にそれを行っていきなさいということで定められていったわけなんです。でこのことによって本当に晴れて、あのユダヤ人だよね、イスラエル人だよね、神の民だよねということが確認されるわけです。でこの記念すべき日に名前をつけるという習慣が、これは聖書に書いてある、律法に書いてるわけじゃなくて習慣ですね、があったわけなんです。でその名前をつけるときに、だいたいお父さんとかおじいさんとか、または親戚、近い親戚の名前を取っていきます。日本人で、あのお父さんと自分が同じ名前ってほとんどないですよね。結構あります。あのアメリカでさえが、例えばパスターチャック・スミスの息子の中に長男がチャックなんです。でチャック・ジュニアっていうんですね、そういう時ね。でも普通に呼ぶ時はチャックなんですよ、でアメリカでさえあるんですが、ユダヤ人の中ではこれがよくあって、だから結構聖書の中でも王様の名前で同じ名前使ってる場合が多いですよね。でザカリアと、この、名付けようとしていたところですね、母親が掟破りというか常識破りのことを言った、いいえって言ってます。でこれがウーキーって言うんですけど、このあの、ね、日本語ですとね、いや違う、こんな感じです、違う、こういう感じで強く言って、ヨハネ、これ神は恵み深いって意味ですけども、ヨハネとしなければならないということで、ここでここの周りにいた人たちが、はぁ、何言ってるんですかとかなり戸惑っていたんですね。もうちょっとこのエリサベツがなんか何かおかしくなったっていうか、そこまで考えてなかったかもしれないけど、どうなったんだっていうことで、その肝心の旦那さんの方ですねに聞いたわけですよ。62節、そして幼子にどういう名をつけるつもりか身振りで父親に尋ねた。すると彼は柿板を持ってこさせて、その子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いたとあります。父親が、あのこの口が聞けなかっただけでなくて、耳も聞こえなくこの時点になっていたんですね。この身振りで聞いたら、そしたら書いて、その子の名はヨハネと。彼までがその名前を言ったわけですよ。驚きました。どうなってんだ、神が私たちの生活に介入されるときにですね、それが本当に皆さん素晴らしいね、本当に良かったねって言われるだけではなく、いやそれよりも驚き呆れられるということが多くないでしょうか。私がイエス様を信じた時に教会では喜ばれますよ。あ、教会でも、この人クリスチャンだったんだって、いやいや、びっくりされた時あったんですけど、だから相当この人は無理だなって思われてたんですね。いや、そう、実際そうだったんですよ。牧師さんから、無理だなって思ったとかってね、思われてた。確かそうだったと思います。そうじゃない、記憶が間違ってるかもしれないけど。で、ましてや私の父と母は衝撃を受けました。おまけにバプテスマ式、洗礼式にも参加し、ショックを受けました。いや、姉も驚きましたが、その14年後には父と母もイエス様を信じて洗礼をバプテスマを受けました。この姉がもうショックでした。 本当にとって 僕にとってはもう本当に嬉しかった。慰められた憐れみで、神の憐れみです。深い憐れみですよ。神の深い憐れみだったんですが、その憐れみの深さがわからないときは、この信じられないがゆえに、ま、驚くんですね。でこういう神の働きが私たちには用意されているんです。なので教会生活をするっていうことも、実は信仰を持っている者たちの中にも、ここでもこの近所の人たちは多分信仰を持ってますよ。この結構敬虔な人たちが集まってたと思いますよね、この様子を見るとね。にもかかわらずですね、驚いたんだ。ザカリアでさえが驚いたわけですよ、そのガブリエルが来た時にね。なので教会生活をしている中においても、こういうこと起こる、いや起こんないとおかしいですね。その時にこれから見ていきますけど、この応答をどうすればいいかっていうことをですね、知っていく必要があります。で64節を見ると、すると直ちにザカリアの口が開かれ、舌が解かれ、物が言えるようになって神を褒めたたいた。近所に住む人たちは皆恐れを抱いた。そしてこれらのことの一部始終がユダヤの産地全体に語り伝えられていったと。驚きを超えてしまったんです。恐れたんですよ。あの9ヶ月前に神殿で主に仕えて神殿の中に入ったザカリアが出てきたら、口がもう聞けなくなっていた時以来、彼は語れなくなっていたのに、今ヨハネですと書いた時点で物が言えるようになって、しかも出てきた言葉が神への賛美だったんです。ただごとではないということが分かったんです。それで信仰を持っている人は恐れ多いっていう方の、この畏敬の方の恐れでしょう。でも信仰を持ってないと本当におっかなくなります。あのレギオンの悪霊に取り憑かれていた人がイエス様によって追い出していただいて真人間になったのを覚えてるでしょうか。あそこでも本当に喜ばしい神の憐れみの訪れがですね、怒ってたでしょ。だって今までもう叫んで、墓場に行って鎖につながれてですね、もう本当に恐ろしい恐ろしい、このホラー映画みたいな世界が毎日毎日起こっていた、その彼が真人間になったんですよ。なのに恐れたんです、恐れたんです。で出て行ってください、イエス様に対して。でこのような神の本当に大きな働き、本当に私たちがですね、罪とかこの何ていうの、この悪とかの中にいるとですね、それを最初嫌がってる自分でつもりなのが、実はね、愛着まで持ってる自分にも気づくと思います。意外にその方がいいんですよ。これアメリカでもよく起こる話でね、このアメリカだとこの麻薬とかいろいろこうやっぱりこう習慣化されていて、自分の娘が麻薬をやめた。でクリスチャンになったからドラッグをやめた。そしたらね、こういうのお父さんが言ったんですよ。やっててくれた方が良かったのに。ひどくないですか。でこれ理由が、その時はまだ理解できたんだって、ね、でも今の彼女は理解できないって、娘は理解できないって。この娘を理解するっていう父親とするのね、それがなくなっちゃったんですよ。その自分のだから神の領域を 見てるわけでしょ。だから前の方が良かったっていうのが恐ろしくなったんですよ。でこういう反応がありますけれどもですね、そのチャレンジに対してこの聞いた人たちはですね、これ66節を見てください。みなこれらのことに心を、これらのことを心に留め、一体そのこの子は何になるのでしょうかと言った。主の御手がその子と共にあったからです。はい、これが応答だって、心に留めたっていう言葉です。でものすごい衝撃的なことが起こった時に、私たちは心に留められますよね。心に留められると思います。これはいつまでも離れない。で前回も学びました、マリアが心に留めたと。 ね、なんかわからないことがあってもとりあえずこれをいつまでもこの心の片隅に置いてるっていうか思いに置いてる、念頭に入れてるっていうか、この今は全然わからないし逡巡するようなことをこう思い巡らさないといけないようなものだけど、後になってああこういうことだったんだということなんですね。でこれが私たちがするべき応答ですね。わからないことが起こるときに理解しようと、あとは修復しようとか、この修正しようとか、そうすると神の働きを推進させるどころか妨げていくようになります。神の働きはイエス様をお生まれになった時にイザヤ書の9章なんて書いてますか、不思議な助言者なんです。英語だとワンダフルカウンセラーって書いてますけども、ワンダフルなんですが、不思議っていうのは奇妙とも、そう、韓国語だと奇妙犯っていう言葉って、奇妙って書く、くすしいの方ですね、奇妙の木でしょ。私たちの理解をもともと超えているところに神の働きがあるって意味なんです、不思議っていうのは。それを不思議なままにしておかなきゃいけない。これを理解しようとするところにどんどんどんどん自分でね、神の働き妨げていくって行動をね、自分が理解しようとすればするほど起こってくるんです。逆のことやってっちゃうんです。心に留めて、そして主の御手がこのことともにあると、一体何になるのでしょうかと。これが30年ぐらいかけるわけでしょ。イエス様も30年ぐらい経ってから交渉会を始めたけど、もちろんヨハネもそのぐらい経ってから交渉会を始めていく。それまでの間つけてるんだよ、熟成するんですよ、ね、世の中でも熟成っていう言葉あるでしょ。ワインだって熟成するでしょ。あとなんだろうね、熟成するのは、この分かんないけど、味噌は損壊やったら腐っちゃうかな。え、チーズ、チーズ、チーズ、チーズ、チーズも長いでしょ。で世の中、この人間の世界でさえやってるのに、私たち霊的にもやっていかなきゃいけないんですよね。で67節です。さて父親のザカリアは聖霊に満たされて預言したとあります。でこのさてっていうのはね、さっきほら口が物が言えるようになって神を褒めたたいたって書いてありますね。でここに戻るんですよ。どういうことを褒めたたいたのかなんですね。でその内容がまず聖霊に満たされたっていうことで、もう一つがそれによって預言をして褒めたたいていったんですね。その預言をし褒めたたいている言葉自体がもう預言になっていたということですね。聖霊に満たされてという言葉がルカによる福音書に多いです。でこれで思い出すのは、使徒の働きも聖霊に満たされて、まず聖霊の約束が使徒の働きのもうそのトップのトピックですよね。一番上、一番大きい、それ主題です。主題ですよね。聖霊のバプテスマも受けなさいと、上から力を望むと、そして証を行うと。でこれがルカがこの知っていたものなんですね。で実はこれがヨハネ、バプテスマのヨハネから始まって、なんとタイにいる時から、エリサベツの中にいる時から、でマリアもそう、聖霊によってその意図高き方の力が望んで、それでイエス様が、赤ちゃんになると、このマリアの胎のところからも赤ちゃんになるというですね、聖霊に満たされるということが強調されています。私たちも聖霊に満たされる必要があります。え、どうすればいいんですか。求めなさいとルカによる福音書に書いてあります。そしたら聖霊が与えられる。あとね、信じることも必要です。求めたら信じるんです。とかく聖霊の働きっていうと、何か私たちの中でこうだっていうのがあるんだよね。でも救われた時に私たちそうやって信じましたか、救われましたか。違いますね。わからないけど言われたことを受け入れて従いますで信じたんですよね。そうですよね。 まだ覚えてる、さっき の母親のね、父母の救いの話に戻っちゃうんですけど、母親のこのね顔をまだ覚えてるんですよ。私一生懸命伝道してたんですよ。それね、息子だからね、理解したいと思ってね、一生懸命ね、この神様いるかもしれないなとかと思って、それ、ね、一生懸命はっ でもね、聖霊のバプテスマについてもやっちゃうんです。これは何かこれが聖霊のバプテスマなんだろうかなとかって言って、あの聖霊のバプテスマ、あのなんかね、学び、あのロゴスミニストロにダーッと乗っかってるので、それ聞いていただけてもいいんですけれども、あるいは生ける水っていう、あのチャック・スミスが書いた本ですね、それを見てもいいんですけど、あの聖霊のバプテスマっていうのはこれね、外側の働きなんです。主に内側でも住んでおられたら、もうこう神の愛とか平安とか分かるんですけど、外側の人が、あ、イエス様すごいな、イエス様って本物だなってこう分かるように用いていく働きなんですよ。だから証、証人なんですね。なので自分では意識してないところで働かれる時もあるんです。っていうか、それが多いです。え、俺そんなこと言ったっけって、こう予言的な言葉を言ってね、予言的な話をすると、だって あの言葉で神様が分かりました、そんな俺本人はすごいね、本当すごい、これ励まされてね、自分が言ったくせにすっかり忘れててっていうのはあるんですよ。でこれが予言、今予言っていうのはそういう内容になります。分かんないけど言うんですよ。だから一生懸命考えないんです。なんかこう信仰を持って言うんです。でそれがこうゼカリアに与えられて、で68節です。褒むべきかな、イスラエルの神、主はその御民を顧みて贖いをなし、救いの角を私たちのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、この救いは私たちの敵からの、私たちを憎むすべての者の手からの救いであると。まず褒むべきかな、イスラエルの神ですね。あのこのやっぱりザカリアもマリアと同じように、旧約聖書の中にある言葉をたくさん引用してますけれども、この褒むべきかなもたくさん出てきますが、でこのまず贖いをしてくださったですね。救いの角と、これあの私たちのために与えてくださると、立ててくださったと、これ過去形っていうか完了形で書いてありますですね。これがイエス様のことでしょう。イエス様のことですですね。で角と言ってるのが、これがちょっとなかなかね理解しにくいと思うんですね。これから説明していきます。でこの敵からの救いだっていうのも書いてあるんですけど、イメージとしてはお牛、角、そしてどんどんなんかこう、あのこうなんか他の動物がねブワーッとこうやってくるんだけど、こうお牛がねこう暴れてですね、うわーって言って蹴散らすようなイメージです。でこれ勝手に私が言ったんじゃなくて、ですね、この申命記の33章の17節にモーセが予言をしている中で、エフライムとかがそのようにこう お牛のように、ね、これ敵が来るのを蹴散らす姿を表現しています。でこの角というのは力なんです。しかも敵から救い出す力なんです。それがダビデに建てられたと、これダビデに約束されてましたね。だから次に聖なる預言者たちの口を通してと、ナタンによってこの神様が約束したし、また他の例えばアブラハム、イサク、ヤコブもですね、この神様によってですね、この子孫からメシアのキリストが出てくるという約束も与えられていたわけなんです。でこの救いというのが敵からの救いなんだよということがここで書いてますね。でこれ敵とは何なのか、ユダヤ人にとっては、当時のユダヤ人にとってはとてもリアルでした。敵というのはもうここ読んだらすぐに ローマってなります。ローマです。虐げられている、自分たちの国がモテてなくなっている、重税を課せられている。でローマは多神教であり、偶像礼拝をしていたから、それを強要されるとか、とにかく彼らにとっては 敵からの救いというのは、つまりローマが崩れ倒れると、これを行う角が、つまりメシアが現れると見ていたわけなんです。で、私たちもですね、この救いっていう時に使われる時に、どういうふうに救いね使うかというと、状況から救われるんですよ。何か自分を苦しめているもの、あとは自分に反対しているもの、例えば病気でもそうだし、またはそういう人間関係もそうかもしれないし、いろんなものがあるじゃないですか。で、この状況から救われる、主がそういう環境を潰してくださる、なくしてくださると願うかもしれません。自分の嫌いな人がいて、あの人がここからいなくなりますように、アメンとかね。で、そういう物理的なことをね、ユダヤ人たちは考えていたんですが、もっと霊的なことなんです。で、ここちょっとちょっと深い学びになるんですけども、でも分かると思います。すぐにアダムが罪を犯しました。なんで？エヴァが蛇に惑わされたからです。で、その蛇というのは黙示録の、12章かな、サタンとか竜とか呼ばれてる、サタンって書いてあります。サタンが蛇を通して現れて、そしてアダムが罪を犯し、そして神が蛇に対して言った言葉がこうです。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つと。かかとはカッて噛むんだけど、踏んでんだよね、頭をぐにゅっと、というイメージで、これはイエス様が十字架につけられているという、あのかかとは噛まれてるんです。十字架につけられて苦しんでんだけれども、しかし決定打、脳天を打ち砕いてるわけですね。この十字架の働きによって、罪の斜めを解き放つその力ですね、罪を許す血を流しておられるわけなんですよね。で、アブラハムに対してこの女の子孫の約束が受け継がれたわけなんです。あなたの子孫から全ての民が祝福を受けると、このように約束し、そしてあのイサクを捧げて行こうとしたあの後で約束を与えました。22章の17節で、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増す。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。なんで門って言ってるかというと、敵のこれ城塞があるわけですよね。かつては城壁の中に住んでますから。で、門を勝ち取るっていうのは、つまりもう攻略したってことですよ。敵って何の敵？ここで言ってる敵って、で、ここでは物理的なものじゃなくて、アダムの時に神が与えてくださった敵意の話ですよ。女の子孫がそのセビの子孫の頭を打ち砕くというところの約束が受け継がれていて、リベカの家族もですね、このリベカがそこから離れていくときに、あなたの子孫は敵の門を勝ち取るようにと、このように言っている。敵からの救いというのは、だから霊的な救いもの方が主体なんですね。もちろん物理的にもこの憐れみっていうのはありますけれども、それが救われた時に、私たちには本当の意味の、本当の意味っていうか、もっと深い次元の憐れみが与えられるわけです。この最初の中に神の救いをこう説明しています。2章の14節から読みますけれども、私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そしてさまざまな支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し者にされましたと。はい、この空中にいる権威を持っている者たちっていうのは、これがサタンとか、その元にいるこの悪霊、諸霊ですね、悪い霊どもです。クリスチャンにあるサタンの惑わしの一番大きいのは、サタンはいない。 というものがあります。とか悪霊はいない。だから何か問題が起こった時にその問題をさっきの話に戻るけどね、人間の力で解決しようとしたんですよ。やっちゃうとまずいん。それは簡単に言うとめちゃめちゃ強力な、このアメリカ政府がこの核シェルター作ってるみたいな強力なね、いやもっと強力なイエス様というこの、シェルターがあるわけだよね。そこから愚かなことに出てって何かで戦おうとしたというイメージです。いるんですね。でイエス様が十字架につけられてよみがえられたことによって彼らはこのなんだ凱旋の行列に捕虜として加えられて、これはもうローマの人たちって、これローマ時代の人たちだからもう目に取るように分かるんですよ。このどこか外敵をやっつけた時にその捕虜も連れて分取り物の一つとして連れてくるわけですね。行列に加えて、そしてこの勝った総督とかですね、この上の人がですね、白い馬に乗ってこうやってきて、みんながわーとかって叫ぶ。でそのようにしてくれたっていうことなんです。これが十字架とよみがえりの中で行われて、私たちが罪の縄目から解き放たれて、罪から来ている私たちが受けている深い傷ですね、これ。聖書にはね、傷とも書いてあるんです、この罪のことを、罪の結果のことをね。だからイエス様は傷を受けられたって、イザヤ書の53章に書いてあります。それによって私たちは癒されたと、平安が与えられたとも書いてあります。でこれが私たちにとっての神の究極の憐れみなんです。だからローマの11章の16節に、信じるすべての人に救いをもたらす神の力なんですね。力なんです。で私たちの悩みは理解ができないっていう悩みなんです。えなんでこれがってですね、理解ができませんって、だから信じられませんって、ちょっと待ってと、理解しないで信じてやってることってたくさんあるんですよ。病院に行って薬、私たち薬学部っていうんですか、行って、でそして化学記号も全部勉強して、そしてそこでどうしてこういう効果があるかって研究所に行って、でないとこの一錠は飲みませんしないでしょ。お医者さん信じて、処方を信じて飲むじゃん、で聞くじゃんこれやつでしょ、マイクだって。なんで今こうやって聞こえてんの、声で。でもマイクつけてスイッチつけたら、であっちでちゃんとやってくれたら、ミキサーでね、声が聞こえるって分かるじゃないですか。これは力なんですよ。だから福音というのは信じる全ての人にとって神の力なんだよ。救いを与えるよ。72節、主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ここで言いましたね、憐れみですよ。ご自分の聖なる契約を覚えておられて、これはアブラハムに対する契約ですね。私たちの父アブラハムに誓われた誓いを、主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる。私たちの全ての日々において主の御前で敬虔に正しく。これ第2版ではね、清く正しくって書いてあってね、ああ自分の名前が怖くなっちゃったんですね。敬虔に正しくと訳されてますけど、ここでは、はい、アブラハムに与えられた契約がありますですね。そして祝福、これは皆さんにも与えられてます。これアブラハ、異邦人であっても信仰によってアブラハムのように習って信じていくのであれば、アブラハムの子供たちですと聖書に書いてますから、私たち異邦人も含まれます。で目的がね、敵の手から救い出して、何て書いてます、恐れなく主に仕えることができるようにって書いてあるんです。これが目的だって言うんですよ。恐れなくっていうのは、敵がバーってやってきてね、せっかく主に仕えてるのに、こうなんかいつもビクビクしながら出なくて、安心して神に仕えることができるようになるよと。でしかも敬虔に正しく、または清く正しくって言っても、清いって言ってもね、あっちの方で聖書の方の清、清松の清じゃなくて、清潔の方の、あっちの方ですね。で仕えていくことができるようにするためだって言ってるんです。でここで敵の手から自由になった後に、あ、もう自由になったから僕はやりたいようにやっていけばいいんだとか言ってて、僕は日中学校で子供たちに教えてた時にノアの箱舟の話をするんですよ。でみんな何やりたい、1年ちょっとずっと箱舟にいたんだけど、 ね、出ていなさいって神様に言われたら最初に何やるとか言ってね、なんかどっかでなんか遊園地来たら遊園地ないよとかね、ノアさん何やったと思うって言って何やったんですか、生贄を捧げたんですよ、主に仕えたんです。実はですね、私たちは何かに仕えている存在なんです。パウロがローマの6章の16節でこう言いました。あなた方は知らないのですか、あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって地にいたり、あるいは従順の奴隷となって義に至りますって言うんですね。だから僕は自由にやっていけるんだって言ってる時って、実は自分の欲望の虜になってるんですね。全然自由になってないんです。人間というのは全く自由な存在ではありません。何かに仕えている存在なんです。だからこのことをパウロは2つ、あなたは罪の奴隷になっていれば神からは自由になりますとそうね、神から自由になりたいって言ったら罪の奴隷になってるんですけれども、神の奴隷、神に仕えていれば罪から自由になります。こんなに単純なんですね。こんなに単純なんです。こういうカウンセリングの時にこういうふうに勉強しました。もう何度もね、あのメッセージ聞いてらっしゃる方は聞いたことあるかもしれませんが、カウンセリングを勉強した時に、なんて言ったかな、白い像を今頭に浮かべてください、次に白い像を消してくださいってこう言ったんです。消せた人手を挙げてくださいって、挙げる人いるんでね、どうしましたかって言ったら違う色の像を思い浮かべるんですよ。打ち消しちゃうんです。で、使えるのもそうなんですね。罪から自由に生きたい、そんなに罪やめようやめようやめようやめようやめようするね、やっぱりやっちゃうんだよ。簡単、イエス様の麗しさを見て、仰ぎ見て、恵みを知って、イエス様大好きになって、好きだけじゃなくて愛していきたいと願って、従えばおのずと罪の魅力はなくなってます。罪から自由になってます。使えるんですね。だから救われるっていうのは、なんか天国の切符を前売り券持ってあとなんかいろいろできるんじゃなくて、これが救われたんじゃなくて、もうその時から救われたもののように生きるように神様は召しておられます。だエペソの2章の10節に、実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいましたと。良い行いですね。でもそれはなんかこうしなければ罰せられるっていうのは恐れの霊ではなくて、お父さんって父ちゃんって呼ぶことができるような、アバ父よと呼ぶことができるような霊によって私たちは神に仕えることができるようになりました。そして76節77節、幼子よ、あなたこそ意図高き方の預言者と呼ばれる、主の御前にを先立っていき、その道を整え備え、罪の許しによる救いによって神のために知識を与えるからである。ザカリアのすごいのは、彼も自分の生まれた息子がしもべにしか過ぎないことを知っていることです。ヨハネが成人になった時に、私はこの方の靴の紐を解く値打ちもないと言って、皆が彼がキリストではないかと思っていた時に自分をなくしていきました。ここでもザカリアは息子が生まれたことによって予言をしたんですけれども、ずっとイエス様の予言をしていたんです。そうですね、この救いの角で、ここになってようやく幼子よって言って、そこにいる赤ちゃんの話をしてるんです。ずっと後にこれ、ここしか言ってない。またイエス様の話しちゃうんですよ。この後、私は衰えなければいけない、イエス様が高められてとも、このあのバプテスマのヨハネは言いました。で、道を備えることというのが彼の働きだって言うんですね。で、当時は凸凹道です。 今舗装されているからこれが実感が湧かない、でもちょっと長く生きておられる方々は舗装されてない道っていうのを覚えていらっしゃるかもしれませんですね。でその時にいかに慣らしていくかっていうことが重要で、王がやってくる時にはその町全体にもう観光令を敷いて絶対に何とかしろよと、凸凹道をまっすぐにしていく、まあ、こういう前もって告げていく人たちがいたんですが、彼がそのような働きをするということなんです。でこれがですね、私たちに必要なんです。私たちが神の道を歩む備え、整えというものが実は時間をかけてじっくりとしていく必要があります。これなかなかね、頭で聞いてもどうしても自分の心にあるものっていうのがあってわからないっていうことがあるんですね。サムエルの時代のことを思い出しますと、このペリシテ人との戦いの中で、彼らは神の箱、契約の箱を最前線に持ってきちゃったんです。お守りですよ、簡単に言うと。でことごとく破れて、そして神の箱がペリシテ人のところに行ったら、ペリシテ人のところで神は証しをされました。偶像を倒し、そして種物によって災いが来るようにさせて、ペリシテ人の方がこれはもう神が恐ろしいから、イスラエルの神は恐ろしい方だから、だから丁重に返さなきゃいけないと思ったわけです。そしてその牛舎がですね、なんとイスラエル人が住んでいるベテシェメシの方にずっと行ったんです。ところが悲劇が起こりました。彼ら神の箱の蓋開けちゃったん。せっかく神が戻ってこられたのに、彼ら自身がそれを受け取る用意がなかったんですよ。箱の中のおずじたから死んじゃったんです。そこで祭司の家のところに安置してました。そしてなんと書いてのは20年、でその時にはサムエルはこの神の子を取られた時はまだ、2、3歳とか、なんか血離れしたばっかりだからね、あのちっちゃな子だったんだけども、ちょっと大きくなってから予言を始めてね、一つ一つもう本当にあの淡々と神の言葉を伝えていたんだと思いますよ。20年経ってそしたらこう書いてます。イスラエルの前科は主を主体求めていた。ようやくテクニックじゃなくて主が来られるっていうのはまだ偶像的に考えていたところから、主を主体求めてサムエルが言ったんです。あなた方の家にある異国の神々やアシュタルテを取り除きなさい。まだ偶像を自分の家に持っていた。そしてそれを取り除いて、その時にペリシテ人が襲ってきて、そしてどうか祈ってくださいとこの彼らがサムエルに頼んで、そしてサムエルが全焼の生贄を捧げて必死に祈った。そしたらそっちの方で混乱が起こって、今度は勝つことを言った。20年以上かかったんですよ、ペリシテ人の戦いを。ただ自分の心にあるこの偶像を取り除けばよかっただけなんですよ。でもそれに悟るまで20年かかった。テクニックじゃないんだ。だからヨハネがこれで備えをしなきゃいけなくて、どういう備えかって言ったら、罪の許しによる救いだったんです。罪の許し、敵からの救いっていうのをね、私たちはね、状況からの救いだって考えてしまいがちだと思うし、クリスチャンとてですね、やっぱり状況から救われたいっていうのはあるんですよ。嫌だよね。嫌でしょ。いや俺だって嫌だよね。嫌なこと起こったらもう、や本当に。でも本当の神の憐れみっていうのは罪の許しからの、罪からの救いなんだよね。本当に自分がイエス様のようになることです。イエス様こそが一番自由な方でした。父の御心を全てことごとく行うことができる、この自由を持っていらっしゃった方ですね。そのようになりたいじゃないですか。罪の許しですよ。まず必要なのは許しが必要なんです。罪からの救いで一番必要なのは何ですかって言った時に、頑張って自分が罪に打ち勝つことですまずあなたの罪は許された。でよく探ってみてください。自分も自分も含めて言ってるのね。ちゃんと受け入れてないんですよ実は。どこかで、いや 80% は受け、あの許されたけど、 20% はね、これね、あのさすが神様でもあのって言って、ね、なんか持ってんだよね。持ってんだよ、この義理人情っていうかさ、あのなんかここはちゃんと返していかなきゃいけないなっていうのを持ってんだよね全部で。ね、これね、本当に受け入れようとするとね、プライドが許さないんだよね。 子供のようにならなきゃいけないんですよ。ありがとうって、そのままで、これをで、これ知識があってもね無理なんです。知識があるパリサイ人とサドクライ人がヨハネバプテスマのヨハネのところに来た時に何て言ってますか、マムシの末たち子孫たちってね、全然分かってなかったんです。で、私たちは過去から過去の奴隷囚人になっている。成功にしても失敗にしても、あ、これあのカンファレンスでも話してましたけどね、これから解き放たれる必要があります。罪の許しによる救いです。そして78節、これは私たちの神の深い憐れみによる、その憐れみにより明けぼのの光が意図高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導くと、深い憐れみと出てきました。そして明けぼのの光、これがまたイエス様の名前ですね。明けぼのはどういう意味ですか？相撲選手じゃないです。昨日ねちょっとねグーグルで調べたら、あけぼのって何かなって意味で調べようと思ったら、あのグーグルの写真の方、ピクチャーの方ね、あけぼののねなんか写真がぶわって出てくる。違くて、もちろん夜明けですよね。夜だったところに光が来る。そして死の影に住んでいたところを照らされるんだって言ってるんです。でここが私たちのチャレンジですね。イエス様と共に歩んでいくっていうのは、自分のね一番触れられたくない闇なんですよ。普段は隠してるから、だから闇だよね。でもこれが明らかにされていきます。でもそこの影をね、ある影に住んでいたもので照らしてくださる。そして本当の意味で平安になります。神の恵みを知って、そして平安の道、さっきほら道を整えるってあったでしょ。でどういう道かって言ったら、平安の道なんですね。最後、幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に現れる日まで荒野にいたとあります。ユダの産地に彼らは住んでいた、このエルサレムのすぐ近くですよですね、彼らは住んでいたんですが、まあ、そこからあの両親が死んだんでしょうね。やっぱりほらもう年寄りだったからね。そして荒野の方に移っていったんだけど、どういうふうになってるかって言ったら、イスラエルのこのユダの産地があって、皆さんがね今ね、じゃあ南にいるとするね、南にいるとするとこっちが地中海なんですよ。そして山があります、この今ね。そして視界がこうなってます。でここに視界があります。世界で一番低い陸地が実はイスラエルにあるんです。ヨルダン渓谷、これヨルダン川が流れていて、そこも低いんですよ。そして、視界です。ここ視界のところが一番低い。海面下でヘリコプターが飛べるんです。意味わかりません。マイナス400何メートルだから。で、この山があって、こう地中海からこの湿った空気が来るわけですよ。でここでね落ちちゃうんです。ちょうどねあのほら日本海側の新潟みたいなもんだよね。雪落ちちゃうからカラッとした空気しか流れてこないです。だから緯度的にはそこは砂漠であってはいけないところが荒野になってるんですよ。これユダの荒野と言います。そしてエリコの町もこのヨルダン川のすぐそばにあって、あの一帯が暑いんです。でヨルダン旅行行かれた方ではっきりね、暑くてしょうがなかったって。そうなんですよ。これね、あんまも寒いのにこうちょっと降りるとどんどん1ずつ上がってくんだよね。だーって感じ。だから山から降りてくる逆現象が起こるんだよ。山上がると寒いでしょ。で逆現象だね。で自分が今いるところがねから下がっていくからどんどん暑くなってくるんです。そこにヨハネがいました。でイナゴ食べたり、あとはなんだっけ、の蜜ね、蜜して育っていって、それで成人になるまでこの子は育って霊が強くなって、これが、あったと。だからこの準備が必要だったんですね。どうしても私たちはすぐそばにある快適さを求めます。じっくりと時間をかけて熟成するっていうのはやっぱり嫌です。待つのは嫌いです今自分にも言ってんだよ待つのは嫌いですけれども、神様はとっても愛しておられて、深い憐れみと、さっきありましたけど、実はこれは真実の愛とも訳せる、 ヘブライ語のヘセッドっていう言葉のに影響を受けたギリシャ語と言われています。真実の愛なんです。お父さんとお母さん気持ちが良くていつもご飯これ一生懸命働いてるお父さんお母さん違いますよね。本当の愛って何ですか。熱が40、38度になってても子供の弁当のためにご飯作ってる愛でしょう。気持ちじゃないしロマンスでもないし感傷的なものでもない。その愛によって私たちを愛しておられるので時間をかけてくださいます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたの憐れみをじっくりと学ぶことができたことを感謝いたします。私たちはあなたの前に立ち止まる必要があります。普通に生活をして忙しくしているとどうしても表面的なところ、感情的なところ、すぐに判断してそれで動いていく、肉に従ってしまいます。しかしあなたが今日教えてくださったことを感謝いたします。そうではなくて立ち止まってあなたに祈り、御言葉を思い巡らして、理解ができなくてもあなたから言われたことを信じて受け取り、そして一歩一歩あなたを仰ぎ見ながら待ち望みながら歩む生活を歩ませてください。その中であなたは必ず聖霊によって私たちを練り清めてくださってイエス様の似姿へと変えてくださる、この成熟へと向かう生活を与えてくださることを感謝いたします。驚くようなことがあっても心に留めてあなたのなされていることを見ていくクリスチャンにしてください。蓋を開けてしまうような未熟さではなく、じっくりと待って本当に神の箱を神の箱として担ぐことができるようなクリスチャンとしてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。アーメン。